千葉商科大学&附属高校プレゼンツ、高井宏明と横川楓のおまけの話。
こんにちは、千葉商科大学附属高校校長で経済コロニスト YouTuber の高井宏明です。おまけの話は千葉商科大学附属高校プレゼンツ、高井宏明と横川楓のお金の話の本編の番外編となるおまけコンテンツです。本編では話しきれなかったこと、個人的に気になっていること、近況などなど、ここだけの話を本編配信の翌週にお届けしております。今日は本編に続き日本経済新聞編集員の田中貴之さんとお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
田中さん、ラジオ日経で5月から世界を解き明かす地政学ラジオを開始しておられます。はい、番宣どうぞ。
5月から始めました。で、なんていうんですかね、まあ、2週間に一遍っていう感じで、うん、まあ、緩くやってるんですけど、うんうん、まあ、今後の世界のニュースの注目点みたいなところをざっと話せたらなと思ってるんですよね。
うんうんうんうん、
で、まあ、別に日々のニュースはいろいろたくさんあるでしょうと。だけど、まあ、本当にここはポイントだっていうニュースっていうのは結構限られてきてるんですよね。
うんうんうん、
なんで、まあ、それをなんていうか材料にして、今後の世界どうなりそうだよっていうところを見る上でのポイントをご説明できたらなと思って始めました。
なるほどなるほど。ちなみに私の方で読み上げてしまうとですね、これまでに4回やってるのかな。
そうですね、
はい、収録今これ7月の頭にやってますけど、で1回目はね、米株式市場にブラックスワンが3本いいですね。第2回、米国務長官、台湾は間違いなく議題、これ米中の首脳会談をテーマにしてですね。
そうですね。
で第3回、国家情報局、7月にも発足、これ日本のネタ、
ね、あ、そうですね、はい、
うん、これインテリジェンス、まあですね、情報機関の司令塔、これを作りますよという話を田中さんが独自の視点で読み解いているとですね、結構辛口ので、第4回、日本と ASEAN エネルギー安保で協力拡大、これは確か日経のイベント の, アジアの未来、
アジアの未来ですね、
はい、こういうテーマに沿ってで、ニュースの普段のあれかな、解説記事よりもちょっと柔らかめの言葉で踏み込んでお話しされていて、私がよく知ってる田中さんが出ているですね。
そうですね、はい、
普段ね、ちょっと一杯飲むとね、若干ベラン名なところだってね。話は面白い方なんですけど、原稿はねいつもね超ストロングスタイルなんで、柔らかい一面も見られる。あとね、田中さんはね、僕ねずるいと思うんだよね。うん、イケボなんですよ、イケボ。
それは高井さんはビジュアル系でしょ、顔で売ってるから。
いやいや、ラジオ意味ないじゃないですか。
それは
顔で売ったことないよ。
私はYouTube とかやるような顔じゃないので、まあ、とりあえず声だけでやりたいということでポッドキャストに行ったと。
このネタいつもね飲むと擦るんですよね。この話になるとね、うちの娘が喜ぶんですよね。
だってこんな50代いないでしょ。ね、超羨ましいわ。
もうね、なんかね、僕の見た目が若いって話とね、田中さんの見た目が怖いって話と、田中さんがいじるっていうね。これね、なんか欧州旅行行った時にウィーンのご自宅に泊めてもらった時も、なんか3番連続みたいにこのネタこすって喋るもんだから、もう娘がクスクスクスクスずっと笑ったんですよね。あ、出た出た、あのネタまた出た。という話すると、多分これうちの子を聞いてるんで、ポッドキャスト、うん、
はい、
あ、このネタ出たみたいなで喜ぶと思うんで、ちょっと喋っちゃいましたが、いやでね、ちょっとね、ぜひね、おまけの話なんで本編の方で地政学とはみたいな話はしたんでね、私ね、ちょっとこのポッドキャスト楽しいぞって話をしたいんですよね。私も3年やってるんですよ。まあ、収録自体も楽しいし、結構自分で聞いたりしてるんですよ。
お、
うん、ね、これコツはね、一番最新のやつは若干覚えてるじゃないですか、
はい、
こうもうね、溜まってきたら10回くらい前になるともう覚えてないんですよ、僕、
うんうん
うん、聞くとね、非常にね、なんていうか、こんなこと俺言ってたのっていう個人的な楽しみもあるんですけど、あ、これ話題になってたんだなとかね。で、横川さんと一緒にやってるんで、横川さんの話もね、10回も経つと忘れちゃってるんで、横川さんの話勉強になるなとかね。うん、でこれやっぱアーカイブが強いなと思うんですよ。
そうですね、
音声のね、
はい、
うん、どうですか、初めて、今7月はちょうど2ヶ月ぐらいですか。
そうですね、はい、
うん、やってみて楽しくないですか。
楽しいですよ。
楽しいよね。 原稿とはちょっとまた違った楽しさがありません。
ありますね、う
ん、
はい、
であれかな、今のところ周囲の人の反応どうですか。
結構聞いてくれててですね、
おお、まあ、取材先とか
そうですね、うん、まあ、最近良くなってきたねみたいなね
やっぱり初回硬かったもんね、
なんかうん、やっぱりこういうのは爆発だねみたいなこと言われてありがとうございますと、
ね、いやこれ絶対ね、皆さん喋りができるって結構潰しの効くスキルで、その参考にもなるんじゃないかなって気がするんでね。僕もね、もともとよく YouTube なんかもやってたんで、うんうん、ポッドキャストもやってるんですねみたいな感じだったんですけど、中にはね、一度銀座で喫茶店に入って、あとそ本の打ち合わせしたんですよ、出版の打ち合わせしてて、出る瞬間にその声はって言われたことがあって、ポッドキャスト聞いてますいう人がいたりして、声の印象って結構大事だな。そういう面でやっぱり、ね、何度も言うけどね、やっぱりイケボでずるいんですよ。
やっぱり
イケボイスでね、
声だけでの印象を残したい。もう
私通勤の時もいつもポッドキャスト聞いてるんですよ、まあ、田中さんのが流れてくると聞くんだけど、毎日流れてくるわけじゃないんで毎日聞いてるのはBBC のワールドニュース、うん、ちょうど30分で
いいですよね、
うん、私通勤30分なんでちょうどいいんですよね、うんうん、であれ聞いちゃうと行きか帰りに聞いて、そうじゃない時はイギリスのね、ザ・レスト・イズ・ヒストリーっていう歴史もののポッドキャスト、はいはいはい、田中さんってポッドキャストって自分でも聞いたりしてました？
あ、聞いてましたよ、聞いてました。でもなんとなく分かったのは、
うん、
なんていうか我々オールドメディアというか、うんうん、新聞社で原稿をずっと書いてきた人間からすると、うん、この文体とかっていうのは、うん、おそらくこの濃縮ジュース 100% ジュースの、
はい、
原液みたいな濃縮液みたいな文体なんだと、っていうのは短い行数の中でできるだけ情報を詰め込もうとする文体なんですよね、うん、でこれって実は結構読みにくいんですよ。
いや本当そうね、
そうなんですよ、うん、でいや機能的なんですけど、
うんうんうん、
なかなかその濃縮ジュースってね、その飲みづらいでしょうと、ね、
濃縮還元 100% ぐらいないんですよ。新聞ってね、うん、300ぐらいになってるんですよ。
そうです、
疲れるレベル、
300% ぐらいですね。喉引っかかるでしょ、
うんうん、
でもちろんでもそれはしょうがないんですよね、限られた紙面
な
んで。
そういうメディアだから
そうなんです
よ、しょうがないですよね。
なんですけど、うん、だからなかなか全然読んでない方がパッと、
うん、
行くのは難しいとか消化しづらいコンテンツになってるっていうのは否めないと。
疲れます、ね、疲れるんですよね、うん、だからね、入り口としてポッドキャストから入ってもらうってすごくいいと思うんですよ。
そうなんです、はい、
でね、日本でね、定期的に地政学の解説するポッドキャストってないと思うんだよね。
あんまりないみたいですね、
うん、ないと思うんですよね。
なんか、
まあ、お金系はね、いろいろあるんですけど、非常に貴重なコンテンツだと思うんでね。でちなみにね、ちょっと祝っていいですか、私、
はいはい、
田中さんにね、ポッドキャスト絶対やった方がいいよって背中押したの私ですよね。
その通り
もうそうなんですよ。もうなんかね、確かね、うちでね、僕ね、晩飯食った後にダラダラしてたら田中さんから LINE が来て、ポッドキャストやった方がいいですかって直球で来たんだよね。
そう、
うん、で、お、何やんのって言って、まあ、僕もやってたんで、あ、じゃあラジオ日経でやるんですよねって、もう絶対にやった方がいいって言ったんですね。
もう その通り
でした、まあ、そもそもね、イケボだしっていうことも言ったんですけどもうね、コンテンツもユニークに絶対になるし、あと楽しいから、
楽しいです ね、
やってみると。しかもね、お相手がね、中村優子さんでしょ。
そうそうそう、
中村さん、私もね、何度か共演してもらったことあって、あ、もうね、なんかね、いい意味で突き抜けてる人なんですよね。そう、ああそうなんですかみたいなノリで、でも結構ズバズバ台本ないことガンガン聞いてくるんで、これも鍛えられて大変いいんじゃないかと思うんですけど、うん、お相手にも恵まれて素晴らしいコンテンツになっていること間違いなしなんで、皆さんぜひ田中さんのポッドキャストも、これはラジオ日経第一ですね、はい、第一第三の金曜日に、曜日、ラジオの方は16時30分から30分、
はい、
でポッドキャストはお昼に流してるということですね、で当然ラジコでアーカイブも聞けるし、ポッドキャストだったらいつでもどこでも聞けるっていうですね、はい、その辺全部私のポッドキャストと同じなので、ですので曜日も時間も微妙にずれてますんで、ぜひ両方 ご愛聴いただければと思います。
ぜひぜひ、
はい。で、あの、まあ、ポッドキャスト話あ の, のちょっとね、延長で伺いたいんですけど、今後ね、どんなテーマでどんな番組にしていきたいなみたいなことってありますか？あの、私がね、ぜひやったらって確か最初に相談された時にもね、ご提案したのは、あのゲスト呼んだらどうですかって、
はいはい、
田中さんめちゃくちゃ顔が広いんで、で、あのテレビとかあと YouTube っていうと、あの顔がね出ちゃって、ちょっと嫌だなっていう人も、ラジオって喋りやすい、うん、し、なんていうか、あの優しいんですよね、
うんうんうん、そうですね、
リスナーのことが優しいんで、
はい、
もうあの YouTube ってね、何がどうあっても炎上するんですよ。
ああ、うん、そうですね、うん、人相が悪いとか私も書かれました。まあ、ね、あのそれはね、その通りなんだ。
またこのネタか。僕もね、毎回滑舌悪いって言われるんですよね。でもね、ラジオとかあのポッドキャストであんまり炎上したことないですね、うん、優しいメディアなので、ゲストの方も出やすいんだと思うんですよ、うん、なのでぜひ、普段はね、あの私の番組は横川さんと2人でやってるんで、まあ、こう掛け合いになっていてね、で私が分かんないこと横川さんが詳しいし、おじさんトークは私が受け持つみたいなんでやりやすいんですけど、うん、ぜひね、あのゲストは呼んでやってみたらどうかなと思うんですけど。
あ、そうですね、
ね、うん、もうでテーマもね、あのはっきり言って地政学とか言ったら何でもあるでしょ。
何でもありですよね。
何でもありですよね。政治、経済、国際情勢、何でもありなんで、やろうと思えば何でも取り上げられますよね。
そうなんですよね、うん、
あとはあれかな、今年で言うとこれはやりたいみたいなテーマってあります？
そうですね、
中間選挙、
まあ、中間選挙そうですけど、うん、なんかそれって地政学なのとかね、なんか意外感のあるやつがやりたいですよね。
おー、なるほど。
あ、実はある、実は結構あるとかね、
お
そんなような、なんかあの、まあ、正直このコンテンツはながら聞きでのんびりなんかも、
うんうん、
聞いてもらって、でそれで、まあ、一つぐらいなんか面白いことあったらいいやぐらいな感じにしたいなと思ってるんです。あの読者、あのリスナーの方の視点からするとですね、
はい、
なんであのなんかそういうネタをいくつかご用意して、
あ、なるほど、それいいかも
ということなんですよね、うん、
あの私はね、田中さんの共通の友人であり、あの先輩でもあるね、古川
はい、
H さんっていう方が、はい、元日経のモスクワ支局長もやられて、編集員もやって、で独立されてからは今あのウクライナでね、フリーのジャーナリスト続けてらっしゃる方がいるんですけど、あの一番面白いのはね、そういう話ですよ ね、
そうですね。
あの古川さんに聞いた話、本当面白いなと思ったのは、ウクライナ あのパン屋さんの話、
あ、そうですね、
はい、とかね、なんとかしてウクライナの人たちにとってパンって我々のお米みたいなね、位置づけなんで、戦地でも、みんなにあったかいパンを届けようと頑張ってる人の話なんか聞いたりすると、ね、まあ、すごくあの地政学的な視点よりももうちょっとね、レイヤーで言うと一段階あの地べたに近いというかね、いう話なんだけど、でもそういうとこ分かってないとやっぱ血が通ったニュースとして国際ニュースがね、理解できないってとこあるんで、
その通りです、うん、なんでやっぱり実体験とか現場での経験とか、うん、そういうのがない、
うん、
裏打ちされてない、うん、その国際ニュースの解説っていうのは力がないんですよ、
う
ん、
そうですよね。
なんでそれは自分で自戒してるというか戒めてるんですけど、うん、なんかあの宙に浮いたような適当なことは絶対喋らない、
うん、
で分からないことはもう、うん、あのそれにはそんなに触れないとか、あの勉強
するとか ね、 それがね、これね、ご著書のこともちょっと僕宣伝していいですか？
ありがとうございます。
世界を解き明かす地政学ってね、なんか恐ろしい勢いで売れてるらしいんですけども、ね、これもね、田中さんね、自分が行ったところの話ばっかり書いてるんだよね。
そうです、
そう、まあ、うん、だって中に出てくるね、北朝鮮のを走ってる鉄道から撮った写真って自分で撮ったやつでしょ、あれ。
そうです、
はい、だからね、これ地べたから見てない話は書かないっていうね、この新聞記者の鉄則ですかね。
なんでそれやっぱ記者の仕事だろうなと思うんです、うんうん、
だからね、ポッドキャストの方もあのそういう視点で、語っておられるんで、なんかあの分かったような話っていうよりも、いや自分がね、肌で感じて自分が思ったことはこうなんだよっていうことをね、生の声で語ってくれるという、まあ、貴重なコンテンツ。
もうこんなに褒められると本当にこれから飲みに行くところは全部おごんないで、ね、
いやいや、今日はそんなお呼び立てしたんで私が出しますよってということで、もうすっかり、一杯飲みたい気分になっているようですので、はい、心当たりで今日のおまけの話、ここまでといたします。
指導家、道を治める人、 それは高い倫理観を備え未来を開く人です。指導家を育てより良い社会を築く、それが千葉商科大学の目指す教育です。プロジェクト型の実学教育や資格取得支援も充実。オープンキャンパスや説明会は公式サイトから。100年生きる良識を、千葉商科大学。
千葉商科大学附属高校プレゼンツ高井宏明と六川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2、第4水曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第一では第2、第4水曜日の夜8時30分からの放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送を聞きいただけます。番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからもご質問をお送りいただけます。今回のおまけの話、ここまでのお相手は高井宏明と
田中孝之でした。
次回は本編お金の話です。お楽しみに。